おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
勉強の哲学、千葉雅也先生の本を3枚に下ろしております。昨日は享楽的傾向です。自分が持っているバカさ、それがその人の個性なんだ。バカさがない人は個性がないんだっていう。
はい。
そのバカさとは何か、享楽的傾向とは何かというと、つまり、他の人は何とも思ってなくても、私これ好きなんだもん。そういうものっていうのが今、世界を席巻してる、
はい、
その代表的人種がオタク。
お
ー、この人たちは享楽的傾向なんですね。あるものに対してすごく強い傾向を持っているんですね、
はいはい、
ある意味ではバカさなんであります。
あ、はい、
例えば刀剣女子とか歴女とか、
うん、
山ガールとか、
ええ、
これも享楽的傾向ですよね。
はーはー、
そういう傾向を持っている人はある仲間を形成することができる。また、ある享楽のムーブメントを起こす人たち。こういう人たちが、かつてはローカル、ドメスティックな人たちだったんだけども、今、世界的になるんだ。ということなんです。
はい。
その一例として、これは私が挙げてるんですね。私ですな。
はい。はい、
間違いない。著者ではありません。
はい。
君の名は。
ああ、映画ですか？アニメの。
アニメの。
はあ。うん、
あ、なんかだって日本の高校生の恋物語かなんかでしょ。
ええー、まあそうですね。
考えてくれ、あれアカデミー賞でも君の名はって騒ぎになったんでしょ。
はい。
プラス中国内陸部で大ヒットしてんだよ。
ええー。
もう繰り返し言うけど、去年のヒット作でバカ当たり取って日本の映画会社がもう本当に万々歳してるんだけども、君の名はにゴジラだよ。
ああ、シンゴジラか。
シンがつくかもしんないけど、
はい、
もう一回繰り返すけど、君の名はにゴジラだよ。
はい。
昭和20年代、30年代の映画のタイトルだよ。
確かにそうですね、どっちもね。
まさしく、もう、その歴史的に見ても、ドメスティックだし、ローカルじゃないですか。
はい。
その同じ名前のものが、21世紀に大ヒットして世界的な傾向になりうるんです、
はい、
それともう一つ、8月の例の広島の8月6日の大会があるじゃないですか、あれの大会に今年最も外国人が多かったんでしょ。
はあ、そうなんだ。
うん、アメリカの人が特に増えてきたんだ。大田川に前夜、灯籠流すじゃない、あの前後にね。あの石の階段にアメリカの人がピッシリ。何か、それは原爆反対とか、そのアメリカの間違いとかって攻め方もあるかもしれんけども、戦争で死んだあのじいちゃんやばあちゃんたちに手を合わせて孫たちが、ろうそくの流し船を送る。美しいんですよ、風景として。その美しさ、ドメスティックな行事っていうのが世界的になりうる。ほら、わかるでしょ。
はい。
ちょっとこう、種類が違うけど、持っているバカさ加減。でも、本当に世界から原子爆弾をなくそうと思うと、この道をたどることですよ。特に、一番大事なことはあれね、広島の平和記念公園行くとわかるけどね、俺本当にすごいなと思うんだけど、原爆のことを理解してくれたアメリカ人に対して感謝のモニュメントがいっぱいあるのね。
感謝のモニュメント、
うん、ニューヨークの新聞で初めて原爆の悲惨さを伝えてくれたアメリカのジャーナリストに対する感謝の言とか、そういう異国の感謝に対するモニュメントが多いんです。あれほど戦争の現場に敵国の人間で理解してくれた人を絶賛するモニュメントが立ってる、その跡地ってないですよ。そのことを誇るべきですよ。で、
はい、
未だにマスコミはバカみたいに世論調査で、バカじゃないんだけど、言うでしょ？アメリカは 60%、50代以上の 60% が原爆はやむを得なかったって言ってる。うん、そんなもう統計取ったって一緒だよ。一番大事なことは今アメリカの若い人たちがのその 70% ぐらいがやっぱり原爆は間違ってるっていう兵器としてそう思い始めたことが重大であって、
ね、それで来てくれるっていうことがね。
そうなんだよ。その、ね、中学校教師とか来てるんだ、向こうの。そんで、みんな最初とても楽しく、広島を楽しんで、記念会館を一周して1時間半で出てくると、やっぱり顔つきが変わるっていうから、そこを信じようよ。つまり、来たるべき馬鹿に向かって歩き出そうよ。すげえ話してるな、今週な。ごめんなさいね。政治的な話で。もうやめます。もう私決して好きじゃないから、はい。とにかく、オタクとか〇〇女子とか、狂楽的ムーブメント。それが世界を動かす大きな力になるということでございます。クルス杉本、明日のマネージャーの上で。